では時間が来ましたので礼拝を始めます。まず最初に御言葉と黙想の時に入りたいと思います。ルカの1章46節から55節をお読みいたします。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その名は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を王位から引き下ろされます。低い者を高く上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。お祈りします。愛する主よ、あなたはマリアに現れてくださったように、私たちにも現れてくださいました。マリアのように、低いものであったのに、卑しいものであったのに、あなたは高く上げてくださいました。富む者、また力ある者にではなく、卑しく低く減り下った者に、主よあなたは現れてくださいます。主よ、そんなあなたを褒めたたえ礼拝したいと思います。これからの時、主よあなたにお委ねいたします。ここに向かっている一人一人の足を守り強めてください。一人一人が霊と真理によってあなたを礼拝捧げられますように、感謝して愛する様の名前とお祈りいたします。アメン。では賛美します。 CD の1番、我が主偉大な力を賛美します。
全地を治める力と栄光、ジーザスユダの獅子、ジーザス清き方、どこしへの方法、主は勝利へて全地を治める、ジーザス清き方、残しへの方法、我らは今立つ勝利と自由に、ジーザス我が主、鎖と彼へジーザス高き皆、神の子羊、主勝利得て全地を治める、力と栄光、ジーザスユダの獅子、ジーザス清き方、残しへの方法、 ジーズ力の神の子羊、主は勝利得て全地を治める、力と栄光、ジーズ十字架の獅子、ジーズ清き方、どこしへの方法、主は勝利得て全地を治める、力と栄光、ジーズ十字架の獅子、ジーズ清き方、どこしへの方法、我ら今立つ勝利と自由に、ジーザス我が主、鎖とがれ、ジーザス清き皆、神の子羊、主は勝利得て全地を治める、力と栄光、ジーザス十字架の獅子、ジーザス清き方、どこしへの方法、びっくりの門は大きく開かる、栄光の方法に誉れ真実、ジーザス力の神の子羊、主は勝利得て全地を治める、力と栄光、ジーザス十字架の獅子、ジーザス清き方、どこしへの方法、ジーザス十字架の獅子、ジーザス清き方、どこしへの方法、ジーザス十字架の獅子、ジーザス清き方、どこしへの方法。
アーメン。喜べ清きなたたえよ、褒めよ踊れよ、魂尽くし叫べ、喜べ清きなたたえよ、褒めよあがめよ、魂尽くし、とこしえの主の愛、すべてを癒す、足なえ飯も皆歌い出す、叫べ喜べ清きなたたえよ、褒めよあがめよ、魂尽くし、叫べ喜べ清きなたたえよ、褒めよあがめよ、魂尽くし、主権はとこしえ、御国は永遠、勝利の土地、まことの友、叫べ喜べ清きなたたえよ、褒めよあがめよ、魂尽くし、叫べ喜べ清きなたたえ 褒めよ、あがめよ、魂尽くし、驚くべき方、唯一の愛、強き櫓、主の谷の地、叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、叫べ、喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、どこの仕事、唯一の愛、強気より誠の友、叫べ喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、清きなたたえよ、叫べ喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、信じるべき方、唯一の愛、強き櫓、主の谷なし、叫べ喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、叫べ喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、叫べ喜べ、清きなたたえよ、褒めよ、あがめよ、魂尽くし、アメン、ハレルヤ。イエスこそ我が包囲、すべてにあまりはる浅けに力、呼び覚まし喜び、賛美し主をたたえる、救いの岩、真理の土台、地で確かな怒り、創造主、我らの王、信仰愛希望、神の言葉、足の光、真実我が助け、浅けに力、呼び覚まし喜び、賛美し主をたたえる、救いの岩、真理の土台、地で確かな怒り、創造主、我らの王、信仰愛希望、 イエスこそ我が思い全てにあまりある情けに力呼び覚まし喜び賛美し主をたたえる救いの岩アメン真理の土台地の確かな光創造主神の言葉足の光真実我が助け情けに力呼び覚まし喜び賛美し主をたたえる救いの岩真理の土台地の確かな光創造主我らの信仰愛希望救いの岩真理の土台地の確かな怒り創造主我らの信仰愛希望信仰愛希望信仰愛希望
ハレルヤ皆さんで使徒信条を告白したいと思います。賛美歌の後ろの方にあります、一言一言信仰を、込めて自分の信仰を混ぜ合わせて告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
アーメン。では、ことぶく文の57番です。
賛美歌の後ろにあります。
では、司会者が字の薄い方、太い方を皆さんで交互に読んでいきます。口読文の57番。主の栄光がこうして現れるのを
肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。
エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中でいと小さき者。
お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。
一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。
権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者。
力なる神、永遠の父、平和の君と唱えられる。
旅での王者とその王国に権威は増し、
平和は絶えることがない。
王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立ってられ支えられる。
天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。
今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。アメン。
アメン。では、河合さんお祈りお願いします。
今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。主よ、あなたが私たちという旅での町で私たちの救いのためにお生まれになってくださったことを感謝いたします。その主を主とし王としメシアで受け入れた者が今日もこの朝あなたの御前に集い、そしてあなたを敬い、あなたを賛美します。私たちの捧げる礼拝が主よ、あなたご自身の流してくださった血潮と聖霊の助けなどにより霊と誠を尽くして主を礼拝する礼拝でありますように、主よ、私たち集いし一人一人をあなたの信仰で整えてください。一週間もの間私たちを瞳のようにお守りになり、そして今日も聖なる足を運ぶ者として私たち一人一人をあなたがこの場所に運ばしてくださったことを感謝します。自力で来れない者にはあなたがおぶって本当に抱きしめてここに運ばしてくださり、まだよちよち歩きでしか来れない私たちをその道を守り、そしてこの場に届けてくださった主よ、今日も私たちはあなたを道、真理、命としてあなたを通して私たちを受けてくださる父の前に立ちます。今日私たちがこの場所にて御言葉に預かるとき、私たちの聞けない耳、本当に悟りがない心をあなたが割礼を施してくださり、イエスの御名と血潮で清め、そして語られたすべての御言葉を通してあなたの御国が私たちに来ますように、そしてあなたの御心が天になるごとく私たちという一人一人を通してなりますように、主を助けてください。主よ、この教会に集うべくしてあなたがお作りになった選ばれた一人一人をあなたが覚えてくださり、一日も早くこの教会に集うことができますように、そして共に賛美と祈りと信仰を混ぜ合わせてあなたを忍ぶことができますように、主よ助けてください。今日御言葉を宣言される者の上に主よ、あなたが共にいてくださり、あなたを代わりとして語り出すことができますように、天国という国のスポークスマンとして主よ、ただただあなたが用いてください。語るすべての御言葉が聞ける耳に届き、本当に心得るべきことを心得てこの地上をあなたの恵みと命によって歩むことができますように、主よ助けてください。主よ、まだ私たちの礼拝を彼の地に置いて共に捧げている兄弟姉妹がいます。主よ、本当に彼の地に置いてでもあなたを愛して御言葉を愛してあなたの命に預かろうとしている、その信仰をあなたが報いてくださっていることを感謝いたします。私たちが心を尽くし思いを尽くし全てを尽くして礼拝を捧げるとき、そこに神の御名があり、命があり、憩いがあり、恵みがあることを信じ、私たちの主、まだこの集うみんなの主、彼の地にある兄弟姉妹の主であるイエス様のお名前によって祈りました。アメン。
アメン。ではメッセージに入ります。今まで栄光の家系の女たちということで4回シリーズにわたって、取り上げてきました。どうも1人忘れていました。5人目がいます。栄光の家系の女たちの5人目、
皆さんご存知、マリアです。イエス様のお母さんです。とても有名ですよね。カトリックでは、なぜかマリアもイエス様同様礼拝の対象となっていますし、またいろいろな絵画や、またいろいろな像、芸術作品において取り上げられています。ですので偉人あるいは特別な人として皆さんご存知かと思います。クリスチャンの中でも非常に有名すぎる人です。毎年クリスマスの時になるとこの、マリアの話、降誕の話がよく取り上げられます。今日読んだその、講読文の方も聖誕節という、まあ、本当はクリスマスの時しか読まれない講読文なんですけど、私たちにとっては毎日がイエス様の誕生を祝う日なので、別に構わず取り上げてみました。そのように、とても有名な人で特別な人、私も、5人目がいるということを忘れるほどに、まあ、あまりにもすで、に出来上がった像として、マリアという人がおります。でもですね、メッセージの準備して、よくマリアについて調べていくうちに、そうした今までの先見全部取り除いて、本当に純粋になってマリアを読もうと思って読んでみたとき、本当に普通の娘なんですよ。ただの、田舎の貧しい一人の女性です。マリアが告白したのは、あなたのおっしゃる通りになりますように、お言葉の通り好みになりますようにという言葉です。何の変哲もないようですけども、でも実はこのお言葉通りに従うということがどれほど、神様の御前に大事なことであるか、お言葉通りに従うというこのマリアの告白がどれほど重たく重要なものであるか、そういったことが、よく読んでいけば、わかります。で、ですね、マリアのその受胎告知の少し前、半年ぐらい前ですかね、もっとセンセーショナルなことが実は、このエルサレムにおいて起きておりました。ゼカリアの、奥さんに対する受胎告知です。ゼカリアは祭司でした。この後でこのルカの一章の方を読んでいただければわかるんですけれども、まあ、かいつまんで説明しますと、ゼカリアは、祭司です。そして年に一度のイベント、神殿の中の最も聖なる場所、大祭司が年に一度しか入れない至聖所と呼ばれる場所に、ゼカリアが、その年当番で、光沢係になっておりました。そして入りました。そうすると、御使いがいたんです。光り輝く衣、そして聖なる聖なるその雰囲気。普通人は御使いを見ると恐れのあまり死んだようになるんですけれども、そのような光景が目に見えました。ゼカリアは恐れたんですけれども、しかし御使いは恐れることはありません。あなたの妻エリザベスに、男の子ができます。その名をヨハネと名付けなさい。そしてそのヨハネはこれからとても特別な働きをするということを告げられます。そして、ゼカリアはこう言うんですね。どこです、18節、そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。何によってそのようなことを知ることでしょう、できるでしょう。もうこんな年寄りから、生まれるはずがどうしてありましょうか。何によって知ることができますか。何かそれの印あるいは証拠の奇跡みたいなのを欲しかったんでしょうか。で、御使いは、あなたがその私の言う言葉を信じなかったから、だからあなたは喋ることできなくなる、そういうふうに言います。信じることをしなかったから、口を閉ざされてしまいます。で、それで、そのままザカリアはその至聖所から出てくるんですけれども、喋れません。で、御使いを見たのだということを身振り手振りで、周りの人たちに知らせます。 本当だったらイエス様が生まれるマリアの方がこんなね神殿の最も聖なる場所でこんなにセンセーショナルに大いなる印不思議を持って迎えられるべきでは、ないはずではありませんか。人の目には、そういうふうに映るかもしれません。何しろ神の子イエス様、つまり救い主が、全人類のための救い主が現れるのだから、本当だったらそういう有名な場所で有名にならなきゃいけないはずなのに、でもマリアの場合違いました。密かな場所でたった一人で証人になるような人はいません。その場所で見つかりにマリア一人が言われました。ですから、私が身ごもったのは聖霊によるのです、そういうことを伝えるのはマリア一人の口です。証人はいません。いろいろな誤解や偏見と戦っていかなくてはならないでしょう。でもなんでそんなひそやかなところなんでしょうか。神様は一人一人がそれぞれの生活という場において普通に信仰深く生活してくれる一人一人のところに現れてくれるんです。神様が宿られるのはそのように有名な場所、最も聖なる場所、大勢いる場所ではなく、一人一人の日常生活の中で現れるんです。律法と預言者はバプテスマのヨハネまでです。この、ザカリアの子バプテスマのヨハネはその最後の人です。律法と預言者の最後の人ですから、律法によって始まったこの神殿において、見つかりが現れたんだと思います。それに対してイエス様はどういう人か。その名はインマヌエルと呼ばれると預言書に書いてあります。インマヌエル、つまり神は私たちと共にいるというのがインマヌエルの意味です。私たちと共にいる、日常生活を送る一人一人、普通の何の変哲もない娘、何の変哲もない、人、あるいは普通のおじさんおばさん、そういう人たちの上に、信じる者の上に主は宿ってくださいます。処女が身ごもるというのは、とてもありえないことに見えます。しかしマリアは信仰によって受け止めました。でも処女が身ごもるのはありえないんですけど、もっとありえないことが、聖書に書いてあります。その上私たちの身に起きています。天と地を作られた神、そしてそのすべての英知を持った言葉なるお方、つまりイエス様が私たちのうちに宿られるということです。神が人に宿る、これはとても人が想像できないことですよ。言葉で、言うにしてはとてもじゃないけど、その意味をすべて理解するには人はあまりにも小さすぎます。ヨハネはこう言いました。私がこのイエス様というお方について書き記そうとするのは、世界でさえもこの書物を収めることはできない。それほどイエス様は素晴らしいお方です。そのお方が私たちに宿られる、これはとてもじゃないけどありえないことです。しかしマリアのように信仰によってお言葉通り好みになりますように、そう告白するとき、そのありえないことが起こるんです。神様が宿るんです。しかしありえないことをありえないままにしておくとき、それは本当にありえないまんま終わってしまいます。私たちの人生、ありえないことをありえないままにしておきますか、それともあり得ることとして誠の神なる主を私たちのうちに宿しますか。それは皆さんの信仰の選択に委ねられています。ちなみにこのルカの福音書のルカはどういう人だったか。お医者さんです。医師です。サイエンティストです。このルカの福音書は他の福音書と違って、他の福音書はもう、実態とか点でバラバラで、あまり学のない人が書いたように書かれてるんですけど、ルカの福音書は非常に秩序だって、しかも言葉遣いも、高貴な品を感じさせます。その医者であるルカが処女が身ごもるということを書いています。見つかりが現れたということを書いています。死人が復活するということも書いています。
もし大学の学会とかでそんな処女が身ごもるとか死人が復活するとか言ったら、まあね、ひどい目に遭うでしょうね。しかしルカはちゃんと信仰を持って書きました。だからこうして永遠に残る書物の一つとして、福音書は記されているんです。私たちもルカのようにその信仰を持って、言い表したいと思います。でなんでマリアが選ばれたんでしょうか。マリアは、それまで人生経験でしてきたことといえば特に何もありません。13歳か14歳ぐらいのその辺の、女の子だったというのが伝説でありますけれども、しかしそのマリアを選んでくださったんです、神様が。その行い、何の行いもする前に。なぜか、そういう素養があったからです。マリアはそういう、こういう場面に来たらこういうふうに行うという、そういう信仰が、その日々の生活の中で、貧しい日常の生活の中であったから選ばれたんです。今女性が、求められるのは何でしょうか。男性に選ばれるコツとは何でしょうか。最近では、女性力とか、女子力とか、まあ、いろいろもてはやされています。婚活力を鍛えて、そして、素晴らしい男性をゲットするみたいな。でも最近では悪情力とかいうのも、取り上げられて、そして悪に徹する女こそ幸せになれるというのも、そういう噂もありますけれども、神様が求められるのはそうしたものでしょうか。マリアのこの素養とは一体何なんでしょうか。これは従順さです。マリアが生きていた時代、結婚前に、婚前交渉、つまり夫婦によらないそういう性関係を持てば石打ちによって殺される、そういう立法がある世界であり、そういう時代でした。ですからマリアが身ごもったということを受け止めるにはあまりに重い時代です。それにですね、マリアがこの受胎告知を受けた時は非常に微妙な時でした。マリアはその時幸せの、絶頂にありました。貧しながらも誠実で神様を恐れるヨセフという男性と、結婚が決まっていました。結婚後でもなく、またヨセフと出会う前でもない、婚約期間中に受胎告知を受けました。ですからもし自分が、精霊によって身ごもるのであれば、どんな葛藤が待っているか彼女は、一瞬で悟ったでしょう。親戚一同、何よりこの最愛のヨセフからどのような目で見られるだろう、どのような誤解を受けるだろう、どのようにして説得していけばよいだろう、そういう心配もあったです、あったでしょう。しかし彼女は信仰によって受け止めたとき、そういう力は与えられるんです。どういうふうにして周りとやり取りしていこうか。事実マリアは守られていますね。もしマリアが身ごもった時点で周知に合ってたら、こんなストーリーは今ありません。守られたからこうしてあるんです。今まで4人の女性を見てきましたけれども、このマリアがその信仰を告白したとき、遊女ラハブのように一瞬でパッパッパッって計算したんです。あ、これしなければいけない、あれしなければいけない、あ、でもこっちの方が素晴らしい、だからこっち選ぶ、そういうふうに選んだんです。しかしそれは、死を覚悟されることです。しかしその死を賭してでもこの栄光の子供を生み出すべきだとマリアは考えたんです。タマルの時に、それを聞きましたね。タマルも死ぬ覚悟で、その行いをしたんです。そしてその偏見やまた周囲のそういう誤解、そういったものと戦いつつも子供を育てていくという、そういう覚悟を、要求を、その要求を彼女は受け入れました。ルツのようにです。 あなたのお言葉通りにいたしましょう。そういうふうにルツ言いましたね。そのようにしたとき、もう周りはマリアの力によらず、神様の御手がその周囲の世界を動かしていきます。お腹の子供は大きくなっていきます。あれよあれよという間に自分は救い主の母親となり、そしてあれよあれよという間にイエス様と共に行動し、十字架の死を見、そして復活を見ます。私たちもそのマリアのように信仰を持って受け止めるとき、そのようにして周りがあれよあれよという間に世界が動いていきます。神様は、さっき人間の日常を愛されるというふうに言いました。ザカリアは神殿の祭司でしたけれども、マリアはただの人でした。私たちは何でしょうか。宗教人間でしょうか。違います。ただの人です。日常生活を送っています。ここから帰ったとき、皆さん日常で、与えられた仕事をなすべきですし、また生活のもろもろもなすべきです。しかし神様はそのような大勢集う集会の中にでも、印不思議の中にでもおられるお方ではありません。私たち信じる心の、信じる者たちの心の内に宿ってくださいます。日常生活の中でつつましくその信仰生活を守る者の方に神様は宿ってくださいます。もし何か、教会とか聖会とかそういう派手な人の大勢集まる有名な場所でなければ神様は現れないのだとしたら、私たち嫌ですね。なぜなら私たちそういうところに非日常に生きていないからです。神様は日常のうちに生きておられて、そして働かれます。ザカリアはどうだったでしょうか。何によってその大いなることが知ることができましょうか。そういうふうに印を求めたとき、黙らされたんです。喋れなくされてしまうんです。私たちも何かそういう大きなことをしでかそう、よし伝道だ奉仕だ、そうやってこの天聖教会を日本に広げ、世界に広げよう、そういうふうにやっていこうとするとき、黙らされてしまうんです。私たちに求められているのはそうした印不思議ではなく、マリアのようにお言葉通り好みになりますようにというその信仰告白です。それは毎日の場面でなすことができます。マリアがどういう場面でこの天使御使いが現れたか私は分かりません。洗濯とか掃除とかそういう日常のことをしているところに突然光り輝く衣を着た翼のあるそういう男性が現れて、おめでとう恵まれた方なんてそんな風に言われたとしたらどうしますか。もうびっくりカメラどころじゃありませんね。しかしそんなびっくりなことが私たち日常において起こってるんです。霊の世界において私たちは御使いに守られています。一人一人神の教えを守る者は、御使いは陣を張ってその周りを守るというふうに詩編に書いてあります。私たちは死を告白するとき、賛美をするとき、御使いが陣を張って私たちの周りに、守ってくださいます。そして日常の生活の中において御言葉をそのまま受け止めるとき、お言葉通りになりますと受け止めるとき、マリアのようにイエス・キリストのその霊を内側に宿すことができます。第二ヨハネに書いてあります。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っています。御父も御子も持っています。私たちはイエス様を信じているので御父と御子を持っています。ですからその内なるお方により頼んで日常生活を送っていきたいと思います。では、最後に一言お祈りいたします。主よ、私たちは誠にあなたのはしためであります。どうぞあなたのお言葉通りに、御言葉通りにこの身になりますように。私たちはあなたに会ってすでに神の子とされています。天と地を作られた 言葉なるキリストが私たちのうちにおられるとは何ということでしょうか。言葉では表現しきれないことであります。しかしそれがすでになっていることを感謝いたします。私たちは日常生活において神様助けてくださいではなく、うちにおられるキリストがすでに助けを与えてくださっているという信仰に立つことができますように。大いなる印や不思議を求めるのではなく、ただ日常の中で密かに働いてくださる主により頼んで、日々つつましくマリアのように生きていくことができますように助けてください。今日の御言葉を感謝いたします。この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では感謝の賛美をお捧げしたいと思います。我が友たたえよ天津み神を。
私たちはあなたを褒めたたえます。主よ、私はあなたを褒めたたえます。主よ、私はあなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。主よ、ハレルヤ、褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。いざ主よ、 に。
では主の祈りを、皆さん一同で、祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。では最後にお祈りします。神にとって不可能なことは一つもありません。
アーメン。
マリアは言った、本当に私は主の端ためです、どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。
アーメン。
いつまでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。
アーメン。
誰でも行き過ぎをしてイエスの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っています。愛する天のお父様、私たちはなんと御父も御子も持っています。それはどれほど素晴らしいことでしょうか。私たちは何か足りないかのようにあれくれこれくれと、日々祈りがちですが、なんと私たちは御子を持っています。
御
父を持っています。感謝いたします。私たちがここにとどまることができますように。ただ主イエスキリストがすべて成してくださる通りに私たちは委ねることができますように。あなたのお言葉通り好みになりますようにと日々マリアのように告白することができますように。今日来られた一人一人を祝福してください。また今日この場に集うことのできなかった一人一人に主よ同じ恵みを与え、また来週は同じ恵みに集い交わりに喜び、そしてあなたを喜ぶことができますように、共に喜ぶことができますように。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では礼拝そこまでいたします。主に感謝しましょう。
アーメン。ハレルヤ。感謝でした。